ただいまの時刻は14時15分です。休憩前に引き続き会議を開きます。質問順5番、4番、住谷勤議員に一般質問を許します。
はい、4番住谷です。はい、
それでは4番住谷勤議員に質問事項 1-1 について1回目の質問を許します。
はい、通告に従いまして、湯沢高原の現況と今後の取り組みということで質問をいたします。財政健全化法の施行にあたり、地方公営企業第三セクター等の抜本的改革として公営企業の経営にあたっての留意事項や、観光施設事業における財務負担リスクの限定についての指針が出されています。いずれも事業の意義、採算性、民間的事業手法を含む事業手法の検討が挙げられ、経営継続をするなら地方公共団体は損失補填を行うべきではなく、経営責任の明確化や運営の改善を行うとともに、議会や住民へ経緯、手法の最善理由、損失補填の必要性等の情報開示を行い、議会での議論及び処理策の適切性の確認が挙げられています。1番目の質問を行います。町の観光施設として特別会計で運営をしてきました湯沢高原を町の施設として、企業会計、ごめんなさい、企業会計で運営してきました湯沢高原を民営化するにあたり、町有地と施設の貸借契約を選択した理由と目的をお聞かせください。
4番住谷勤議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の質問にお答えをいたします。湯沢高原は町の観光発展に寄与してきたところでございますが、バブル崩壊後スキー客の大幅な減少などにより経営が悪化し、一般会計から多額の支援を受けなければ運営できない状態となり、その対策として民営化による改革が検討されました。その手法としては譲渡、賃貸、委託などが検討され、最終的に施設の賃貸方式が採用されたものです。理由は企業的発想により継続発展が期待でき、町にとって賃借料が収入が得られるというものでした。当時の資料を見ますと、全部貸し付け、一部貸し付け、有償、無償、不採算部門の取り扱いなどについて協議されております。最終的には平成19年4月より5年間の契約でスノーリゾートサービス株現ハイランドパーク株式会社に関連施設を貸与し、土地及び施設使用料をいただいておりました。しかし売上は伸びているものの、毎年決算が赤字となり、同一条件下での再契約はありえない状況となりました。そこで平成22年7月にはスノーリゾート株式会社と累積欠損金の解消が図られるまでの間については、施設貸付料の見直し、免除、無償を行う変更契約を締結し、現在に至っております。1回目終わります。
省庁の答弁が終わりました。4番住谷進議員に2回目の質問を許します。
はい、町営時代の赤字が多額だったためその民営化を図ったと。で、譲渡賃貸委託の中で、土地あるいは施設の貸借契約を選択したということですが、観光施設、いわゆる公営のですね、観光施設を定める政令によれば、観光施設とは、観光旅行者の利用に供する事業であり、具体的にスキー場は、観光施設と、明記をされています。もちろん湯沢高原はまさしくその町の観光施設です。当初の一番初めですね、当初の契約では経営責任は運営会社にあり、町の損失保証もなく完全、民営化でしたから、土地及び施設の貸借契約で良かったと思います。しかしながら現在は町長も言われましたように、全契約期間の累積欠損約1億2000万の損失保証を行っています。そして、リフト建物の整理修繕、植栽等多額の負担が町に発生をしています。町の観光施設の民営化ですから、今後も必要な損失補填、これは当然出てくると思います。他の自治体では国の指針を受けて公営の観光施設、特にスキー場の民営化ではほとんどです、指定管理者制度を導入しています。町の観光施設の民営化という観点から今から現在のその契約内容が最善なのか、契約方法あるいは契約内容等を契約更新の直前ではなくて今から検討すべきではないでしょうか。見解をお聞かせください。
4番住谷進議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今2回目の質問にお答えをいたします。今のうちから契約の方法について見直しをすべきではないかと、こういうことでございますけれども、現段階で契約が見直しがされて今年この2年目なんですかね、という中で3年目ですか、累積赤字欠損、累積赤字についてもその今売上の中で補填をしていく、確かに現在は当時4200万円と言われていた貸し付けの料金であるとか、あるいは借地料の380万円だったですかね、その他にも室場やファミリーの土地代というものを町が受けて持っているわけですけれども、1回目の質問でも1回目の質問これとは違いますけれども、現在のいわゆるハイランドパークはですね、売り上げも順調に伸ばしてきていて、お客様もかなり来ております。また安全安心という中ではきちんとした対応ができているというふうに自分自身考えているところでございますので、契約が5年という中で今年3年目になったということですけれども、もしですね契約をしないということであるならば、1年前にこの双方で話し合いをするということになっていると思っております。 したがってですね、指定管理者制度の移行であるとか、さまざまな今お話があったところですけれども、現状の中では、この28年度の累積欠損額が解消された後には、いわゆる取り決めがあるわけですけれども、次のまた質問にも関わりが出てくると思いますが、その中ではきちんと経営がされているのではないかと、このように思っておりますので、今のところ、今後の事柄についてですね、それは今、住吉議員が言われているように、さまざまに検討もしていかなければならないというふうに思っておりますが、だからといって今の会社ではダメなんだというようなことにはならないと、こういうふうに思っているところでございます。1回目終わります。
所長の答弁が終わりました。4番住吉議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目行います。所長、私は、契約を見直しをしようとか、今の運営会社が変えなければいけないとかということをお話ししているのではないんです。現状をよく分析して、今年が3年目ですから、1年前に何かしら書類で交換を、その書類で提出しないと自動更新になるんです。ですから契約がですね、あと、1年半くらいしかないんです。そういう意味では、まず 現状をしっかり把握して、契約内容と今のままでいいのか、あるいはもしかしたらいいのかもしれない、あるいは他の方法があるのか、見直しじゃなくて検証をこれから進めていかなければいけないんじゃないですか、ということを先ほど申し上げました。でなぜかっていうと、3回目の質問です。契約の更新がなされたのは、所長は議長でいらっしゃった、2年前の3月議会でした。執行部の説明は、要約します。もうすでに仮契約を結び、この契約を結ばなければロープウェイが止まるかもしれない、そこの壇上で言われました。でロープウェイを止めていいのか、およそその本会議場での議論とは言えないような進め方だったと思います。湯沢高原は観光立地ですから、湯沢の顔です。いきなり止めるというわけにはいきません。そういう意味でも、前回のようなことがないように、今からしっかりと、時間かかりますよ。町が運営しているわけではないですから、湯沢高原の現状を把握 しつつ、どんな経営方法があるのかなと、今のままでいいのかなと、そんなことを今からやっていく必要があるのではないですかと、そういう質問です。お答えください。
はい、4番住吉議員の3回目の質問が終わりました。それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をさせていただきます。今ほどお話があった通り、その前の契約、2年前の3月ですか、仮契約がなされていてというようなお話があったと、こういうふうにご指摘がいただいているところでございます。したがってですね、先ほども議員もおっしゃっているように、現状の分析把握、これをする中ですね、今後どのような形で契約がなされればいいのかということについてはですね、当然のことながら、当たり前のことですけれども、これは検討していきたい、こういうふうに思っているところでございます。
町長の答弁が終わりました。それでは4番住吉勤議員に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、 ありがとうございました。これは別に行政だけが検証することでもないですし、行政の責任だとか議会の責任だとかということではなく、共に検証して町にとってそのどういう形がいいのかということを検証していかなければいけないと思います。2番目の質問を行います。再契約の1年目、平成24年度、町の負担は1億8000万前後だったと思います。2年目、平成25年度ですね、いわゆる昨シーズンです。負担額がいくらか資料の提示とともにお聞かせくださいということで、ありがとうございます。資料を、まあ、先ほどいただきましたけど、これトータルがちょっと書いてないんですけど、トータル金額ちょっと書いてあります？ K が2つある。いくらですか？
速やぎ質問つけてください。
はい、ちょっと東大を教えてください。
よろしいですか？
はい、
はい、4番速やぎ議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸2について1回目の答弁をいたします。平成26年度5月末現在では、債務負担分、トリプルリフト大規模改修、やまびこリフト掛け替えで4639万8620万円、ロープウェイの定期点検、違いましたか、4639万8620円、ロープウェイ定期点検237万6000円など合計5115万2780円支出済みであります。今後はアルプの里ガレバハウスの建て替えなどを予定をしており、年度末では1億867万円を見込んでおります。詳細は別紙の通りです。またこの他に災害復旧費としてコスモスリフト中間付近土砂崩落対策に440万円、25年度からの繰り越し事業としまして、湯沢高原のメインゲレンデの土砂崩落対策で389万8000円の支出を見込んでおります。なお繰り越し事業につきましては国から2分の1の補助を受けております。先ほどの合計はということですけれども、この1億867万2923円と440万円を足していただければ合計になるんですけど、1億1307万2923円になるのではないかと、このように思います。合ってました？
町長の答弁が終わりました。4番住谷澄議員に2回目の質問を許します。
すいません、1回目の質問でちょっと確認をさせてください。
はい、
これがその湯沢高原すべての25年度の経費ですか？25年度、昨年度ですね。あ、今年度、なるほどね、ごめんなさい、わざとですね。はい、すみません。
住谷澄議員に一応質問内容は、今年度現在までいくらの負担が、はい、という質問でございますので、そういう答弁を。
わかりました。
はい、
3月っていいますか、年度末が5月末だったんで、
2回目の質問に入って
ください。はい、2回目の質問 OK です。
はい、それでは4番住谷澄議員に2回目の質問を許します。
はい、すみません、年度末が5月末だったものですから、4月につきましたものですから、作りましたものですから、ちょっと は5月に作りましたから今年度ってお話をしましたけれども、はい、2番目の質問に移ります。今年度の予算は町の予算、予算小冊子にあるようにだいたい1億800万で書いてありましたね。で昨年度25年度は、2月ぐらいに伺いましたけれども、2月か3月でしょうかね、全て合わせて約2億円近くかかるかなというお話でした。それで最終的に、おいくらぐらいになるのかなという確認をしたかったんで、ちょっとこの質問をしました。昨年度の町の持ち出しが約2億近いということで、2番目の質問、町の観光施設を民間に分
違う、はい、今ですね2番目の1の丸2の2回目の質問に入ってるんですが、
はい、はい、そうです。
いいですね。
いいです、
はいはい、じゃあ2回目の質問です。
いいですよ。2番目の2回目の質問いきますね。いいですか、ゆっくりいきますね。町のその観光施設を民間に運営を委託しているわけですから、必要なそのソイス補填をノーと言っているわけではありませんし、適正なその設備投資をノーと言っているわけでもありません。昨年度の売上が約5億5000万ぐらいだと思います。そして町の持ち出しが2億円前後のはずです。売上の3分の1、売上規模に対して3分の1町のその持ち出しが昨年度はありました。いろいろなその理由があることは分かりますが、町の負担額が売上規模に対して多すぎるとは町長思いませんか。
4番住谷澄議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。まあ、5億数千万の売上に対して2億円かかっているんだと、これはやはり設備投資として適正か適正でないかということも含めてどう思うと、こういうことだと思うんですけれども、やはり安全安心という観点から必要なものとしてね、先ほどもいろいろな理由があるんだという話が議員の方からもされていたというふうに思っています。一時期的にですね、こういうようなことも、まあ、ある可能性はあると思いますよね。整備をしていくという上では、まあ、自分自身もこの間まで商売をしておりました。だから売上とに合わせて当然その適正なやはり設備投資というようなものも行っていかなければなりませんけれども、これについてもですね、その2億円というところだけを取り上げるとそういうことになるかも分かりませんが、この策動の例えば債務負担行為の分が約4億6000万ぐらいあるわけですよね。さまざまにそういうことから考えればやはりそこだけを見るということではなくて、まあ、安全安心といういわゆる町営ということを考えれば必要に整備しなければならない部分は整備していかなきゃならないんだというふうに思っておりますので、多いか少ないかと問われればこれはある種多いというふうにまあ思うわけですけれども、その数字だけを見てということではないと思うので、長いスパンの中でやはり見ていくべきではないかとこのように思います。
町長の答弁が終わりました。4番住谷勤議員に3回目の質問を許します。
はい、まあ、町長、その数字だけを捉えればまあ多いかもしれないけれども、長いスパンで見ればということですが、まあ先行投資もあるよということなんでしょう。その今負担しているものについてのその回収については後ほど伺います。ただ町長も先ほど言われましたけれども、その 民宿を経営されているわけです。で、単年度でその売上の3分の1、町がとにかく2億円を出しているっていうことは、まあ先行投資ということは後で伺いますけれども、2億円町から出てるってことですから、湯沢高原全体のことを考えれば2億円町がマイナスなんです。出てるんですから。町長が民宿経営されてるって言いましたけれども、売上が例えば以前3000万だと、で最終的に見たらマイナス1000万が数字では赤字だったと。これがまあ今の、あの現状です。民間であれば1000万マイナスであれば手当てをしなければ、業者さんや事業員に給料払えないわけです。やはりこの単年度で2億円その町からお金が出てるってことは、一般的にはその数字を捉えて言えば多分経営陣に経営能力がないのか、あるいはその事業そのものに構造的なそのマイナス要因があるのか、そういう多分捉え方になると思うんです。ただ運営会社はもう業界ではずっとトップの企業です。やっぱりちょっと考えなければいけないのは、湯沢高原の営業形態、運営形態、これは、昭和時代からもちろんいろいろあの経営努力はされてるでしょうけど、変わってないんです。冬はスキー場、真夏はアルプの里、そういう意味では、湯沢高原の運営形態というか営業形態をもう今からきちんと検証していく、根本的にどこかマイナス要因があるのかないのか、やっぱり検証していかなきゃいけないのではないでしょうか。大丈夫ですか、今わかりますか。数字上から見ると去年が持ってきてない。去年はですから一連しても5億5000万前後です、売上が。で町の負担額が2億円なんです、今お話ししましたように。ですからこれだけ負担が多いということは、何か湯沢高原の営業形態、その辺をそのしっかりもう一度見直しをすることも必要じゃないんでしょうか、という質問なんです。まずいかな、まずけどや。
はい、4番住吉智議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
一瞬だって、全体で見れば。
それでは住吉議員にお答えいたします。まずですね、この丸2については、今年度現在まで町の負担額はいくらか、資料提示と年度末までいくらと予測しているかということだったから、ということでございましたので、その25年度について詳しい資料を今持って手元にないんですね。そのために5億数千万の売上があって2億ということに対して、まあ、そのいわゆるその数字だけではないというような言い方をしましたけれども、今それちょっと数字見せてくれと言ったら、まあ、その資料当然その通告されていることと違っているので答えられないんですよ。ただね、やはりまあ、経費がかかってすぎるではないかという中での話がされているというふうに思うんですけれども、まあ、公益企業の時はですね、この、まあ、記載、いわゆる補助金というのが、まあ、平成の11年から2億円、12年が1億9700万、1億9200万、1億8700万、平成15年が2億6200万、 16年が3億100万というような中でどんどんどんどん進められてきて、この1のところで、質問の中で答えようと思ってたんですけども、平成16年の12月の13日にその今まで町として、その5年間で3億円、行政財政改革を進める中で事業見直しを行って3億円削減しようじゃないかとこう言ってたわけですけれども、その2億2300万円しか、その3億円のうち2億2300万、行政 そのいわゆる改革で、削減をしたわけですけれども、ところが1億7400万円も追加して合計で3億5100万円になっていると、これはその2億2800万の約8割に相当するというようなことでね、町と議会としても意見書を提出をしているわけですけれども、これは当時ですね、平成16年12月の13日細川博美議員、賛成者は私田村正幸になっております。これで出して、それで民間に行くという中でさまざまな話がされてきたわけでございます。その中でどういうところがいいのか、やはりきちんとしたところがいいのではないかというような話の中で話があって、その JR さんという話もありましたが、 JR さんにも断られ、そしてその中で当時の日本ケーブルがやりましょうということで決まってきたところでございます。これを解消するために平成18年には13億4100万円というものを出す中で、解消して新たなその取り組みとして日本ケーブル系列のスノーリゾートサービスに移ったわけでございます。したがってですね、これが例えば民間であれば簡単に、こういう言い方はあれですけれども、切り捨てをするということもできる部分もあると思います。この先ほどの2億円の中にもさまざまな経費が入っているのではないかと思うんですけれども、やはりこれらについて、議員がおっしゃられているようにですね、見直しすべきは見直しをしてやっていかなければならない、こう思っています。これは当然のことで、そういう形で進めていきたいと思っておりますので、先ほど2回目の質問で言いましたけれども、きちんとした形の中で、様々にやはり言うべきことはいい、また聞くところは聞いた中で、この運営を現段階で今契約が続いているわけですから、指摘をすべきは指摘をしていきたい、このように思っているところでございます。3回目終わります。
はい、町長の答弁が終わりました。それでは4番住安富議員に質問事項1の3について1回目の質問を許します。
はい、3番目の質問に移ります。ありがとうございました。ちょっと私の質問が今年度と、それからちょっと昨年度の資料に基づいて、回答を求めましたので、町長に混乱を与えたと思いますけれども、今後については、湯沢高原の営業的な運営形態も今のままでいいのか、あるいは少し変えるところがあるのか、その辺も検証していくよという回答をいただきました。ありがとうございます。3番目の質問に移ります。現在前の契約期間で発生した約1億2000万円の累積欠損を解消することを目的に、町がその多額の負担を行っています。全契約期間の累積欠損1億2000万円の解消年度はいつを予定しているのでしょうか。
4番住安議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸さんの1回目の質問にお答えいたします。平成28年5月、平成27年6月から28年5月までの事業年度内に累積欠損金の解消がされ、この年度より都市借地料分や上料金額によっての施設使用料が納付される見込みになっております。終わります。
町長の答弁が終わりました。4番住安富議員に 2回目の質問を許します。
はい、26年から28年って今27年に、はい、わかりました。27年度ということですね。来年ということですね。はい、運営会社から、湯沢高原のその赤字の主たる要因の一つにその布場スキー場をクローズしたいという要望が町に出されてました。赤字要因の使用の一つですね。で、前執行部からは、まあ、2シーズンの営業状況を見て赤字でなければクローズすると、まあ、説明を受けてきました。2シーズン目のその決算が出る前に、すでにその布場スキー場の営業継続を決定し借地契約も済んでいるとのことです。布場スキー場を営業継続することにより累積欠損の解消も遅れ、また町の負担も増えていくと思われます。そのことについての見解を一つはお聞かせいただきたいのと、布場スキー場の営業を継続するのであれば、先ほど半沢議員も言われてました、が町長はその活性化は今後検討するんだというふうに回答されてましたけれども、営業を継続するんであればその町を挙げて活性化を図らなければならないと思います。数字はマイナスなんですから。町長のその活性化策は今後に、検討するということですけれども、やはり活性化に臨むじゃあなんか心意気というか強い意志があればお聞かせください。
はい、4番住吉総務議員の2回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住吉議員の質問にお答えをいたします。まあ、赤字が出ていると、その中で、その、まあ、布場スキー場が大きな、まあ、その一つのやはりその原因の一つになっていると、まあ、こういうことで、まあ、これを解消するについてで今、の話ではその活性化についてというお話がございましたけれども、その先ほど半沢議員のところでもお話をさせていただきましたけれども、26年3月31日ということで、5年間に遡ってその借地契約を、まあ、解除しているという、まあ、話がありました。その中で地元のいわゆる方々と地権者と話をする中で、急にすぐということではなくて、という話があって、で、町としてもそのいわゆるユーザーロープウェイからの下山コースが必要だということで、借地料の方についても、まあ、この2年間については減額ということで、昨年比、まあ、735万であったところ約、まあ、面積が3分の2になったということもありますけれども、まあ、218万円500万近くの減額がされているわけでございます。またファミリーについても1533万から820万に減少ということで、まあ、少しずつですね減少されているわけでございますが、まあ、ノルマについては確かに2324と約1000万近く、例えばこの2013年今年のシーズンを見ると438万円の地代を別にしてのなってますから、地代を含めると1000万ぐらいの赤字になっているんだというふうに思っておりますが、これらを踏まえてですね今後、まあ、あと2年契約をしたという中でこの地権者並びに各関係者と協議をしていきたいと、このように思っているところでございまして、 まあ、活性化策ということがどうだというところの今の話ではないというふうに思っております。
はい、庁長の答弁が終わりました。住谷議員に申し上げます。丸さんの質問については、解消年度はいつ予定しているかという質問でありますので、次に移らせてもらってよろしいでしょうか。
あ、いいです、
はい。次は、4番住谷村議員に、質問事項1の丸4について1回目の質問を許します。
はい、
質問を続けてください。
はい、じゃあ4番目の質問を行います。平成24年度の湯沢高原のデータ、湯沢高原布場ファミリーの収支、2つ目は湯沢高原のスキーシーズンとグリーンシーズンの収支、3つ目が湯沢高原の月別のその損益計算書を資料で提供してください。また分析結果があればお聞かせください。資料はいただいておりますので、もし分析でもされていればお聞かせください。
はい、それでは4番住谷村議員の1回目の質問が終わりました。庁長の答弁を求めます。はい、庁長。
それでは質問にお答えいたします。まずいいですけれども、湯沢高原布場とファミリーそれぞれの収支について申し上げます。まずハイランドパーク湯沢高原事業所全体として売上から人件費や圧接経費電気料等の経費を引いた数値として3460万7000円の、まあ、プラスが出ました。個別に見ますと、布場では349万9000円のマイナス、ファミリーでは240万9000円のプラス、高原エリアでは3569万7000円のプラスです。なお数値は12月から3月までを集計したものです。例につきまして、湯沢高原のスキーシーズンの収支及びそれ以外の収支については、ハイランドパーク湯沢高原事務所より次の報告がありました。ウィンターシーズンの営業利益は3460万7000円、グリーンシーズンの営業利益はマイナス517万8000円、トータルの営業利益は2942万9000円でした。ただし圧接車と冬季使用車両設備の修繕経費がグリーンシーズンにおおむね700万円計上されておりますので、当各経費を勘案すればグリーンシーズンも黒字となります。範につきまして、湯沢高原の月別損益計算書については社外開示はご容赦願いますとのことですのでご理解ください。なお24年度の損益計算書貸借対照表は別紙の通りでございます。以上です。
庁長の答弁が終わりました。それでは4番住谷進議員2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。資料を要望だけして次の質問に移ります、はい。湯沢高原3000万ぐらいプラスだよと、これはハイランドパークの資産であって収支であって、町のその負担額、町がいくら負担しているかというのは全く入ってないわけです。これからはやはりそのトータルで、湯沢高原自体がトータルでどういう状況なのかということを、先ほどまあこれから運営形態もしっかりと検証していくよと言われてますけれども、ハイランドパークのその収支がプラスかどうかじゃなくて、湯沢高原全体で、事業全体でどういう数値になっているのかということをしっかりその把握していただいて、湯沢高原の事業をどういうふうにするのかということを検証して 言っていただきたいと思います。これは要望で結構です。
はい、論文住安の議員の2回目の質問がありました。要望として捉えまして次に移らせていただきます、はい、質問事項1の、丸5について、1回目の質問を許します。
はい、5番目入る前に名称を、ちょっと訂正します。私は湯沢高原スキー場運営委員会というふうに通告いたしましたが、正式名は湯沢高原ロープウェイ運営委員会と、まあ、訂正をいたします。すいません、湯沢高原ロープウェイ運営委員会のその活動状況をお聞かせください。
はい、4番住吉富議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問にお答えをいたします。運営委員会は24年度から組織したもので、湯沢町商工会、湯沢町観光協会、湯沢温泉観光協会、湯沢温泉通り事業協同組合からおのおの代表者1名を選出していただき、湯沢町議会より2名、役場から副町長の計7名を運営委員会委員として委嘱し、第1回目の運営委員会を平成24年5月8日に開催しました。平成24年度は5回、平成25年度は2回、今年度平成26年は5月に1回目を行い、これまでで8回開催をしております。会議では経営方針や事業収支についての説明に、委員より湯沢高原ロープウェイの経営等に活発に提言がされています。5月12日の委員会においては、冬季シーズンの実績、ゴールデンウィークの状況、グリーンシーズンへ向けての計画などの報告と説明がありました。その内容につきましては5月26日の総務文教常任委員会で総務課より資料説明させていただいたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住安議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問を行います。運営委員会の目的は必要な事項に関して運営会社に提言助言を行うという目的とされています。で、今ほど町長も言われましたように、5月に運営委員会が開かれたと。で、同じ資料が総務文教委員会でも配布されました。ただ聞くところによりますと、運営委員会の中で運営会社から次のような話があったと聞いております。布川スキー場をその営業継続をするのであれば、布川のリフトはいつその壊れてもおかしくないんだと、いつ事故が起きてもおかしくない、継続するのであれば大々的なその整備が必要なんだと、そのように運営会社からお話があったと。この件は総文ではお話はありませんでした。もし運営委員会でそのことについて何か見解があればお聞かせください。見解がわからなければ結構です。合わせて町長の見解もお聞かせいただきたいと思います。
はい、4番住吉議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問にお答えをいたします。その運営委員会の事柄についてですね、私が述べるというわけにはまいりませんのでですね、運営委員長はなられている方がおりますよね。その方がまた別なところでというふうに思っています。その布場のスキー場を続けるのであれば、そのいつ壊れてもおかしくない、整備が必要だということでございますが、 その整備費について、確実にこれがというようなことについてですね、概算ではお話が聞いています。まあ、2000万とも4000万とも言われているところでございますが、まあ、その中で、これを整備するのかしないのかというようなことについてですね、今この段階ではお話ができないと思いますけれども、その再三申し上げている通りですね、あの布場のスキー場については26年3月31日をもって一応その終了するという、まあ、言い方を契約をしないという中で、急激にこれをやめるということは何とかしてもらいたいという声がその契約の時にあって、2年間、その下山コースも含める中でのまあ話をする中で、下山コースとしては、まあ、必要なんだと、そういう中で2年間を続けていく中では地代を、まあ、減額をして、先ほどお話ししましたよね、そういうことのことで、まあ、進めているわけでございまして、今この中でその整備が必要だか必要でないかというようなことも含めて、先ほど、まあ、申し上げましたけれども、まあ、続けるという前提ということ、この来年度のこの2年間のうち、まあ、来年はスキー場としてやるわけでございますので、この売り上げ等々を見る中でまた検討していきたいと、こういうふうに思っています。
町長の答弁が終わりました。住谷議員、3回目の質問はありますか。
あ、一応やります。
いや、はいはい、それでは、4番住谷住議員、3回目の質問を許します。
今の、 あの答えは、来年の営業を見てリフトの整備をやるかどうか考えるということですっていう回答をされたんですか。それとも、運営会社は営業するんであればそのリフトを大々的なその整備が必要だよと、で数字が2000万か4000万かまだはっきりしないけれどもかなり金額かかるよということを私も聞いたんで、それについてはまあいろんな方法があると思いますけれども、今現在その町長はどういうふうにお考えですかっていうふうに今質問したんですけど、3回目も同じです。
はい、4番住谷勤議員の3回目の質問が終わりました。それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁いたします。いわゆるですね、布場については今のその採算ベース23年度24年度見る中でずっとそういうことが言われてきて、その中でですね、スキー場の運営が厳しいのではないか、そういうことから始まってこの25年度の26年度の3月で5年間に現状復帰というものが難しいということを踏まえて、土地を、まあ、返還をしたという、まあ、事実がございます。で、今の段階で、はっきりとこうだという言い方は難しいかというふうに思いますけれども、それはその布場のスキー場があの地域にとってどうしてもやはり必要で、それによって生計を立てている人たちがいっぱいいるということになれば、これは続けていかなきゃならないというふうにも思いますし、さまざまな中でですね、そのスキー場の在り方、今のスキー場がどのような位置づけにされているのかというようなことも含めるということと合わせて、せっかくまあ2年間という契約があって、まあ、来年は営業 していこうと思ってますので、それを見る中で、まあ答えを出していきたいと、こういう言い方をさせていただいたところでございます。通常からいけば、その布場が今の状況でいけばなかなか難しいという中で、その2000万4000万をかけていくということもまた難しいことであるのではないかと思っておりますので、まあ、明快な答えが今ここで出ませんけれども、その今までいわゆる契約を終了するにあたって、地元の地権者あるいはスキー場の関係の方々と話をする中で急激にやめるということでなくて、まあ、2年間とこういう話に今なっているわけでございますので、それを踏まえた上で最終的な決断をしていかなければならない時に来ているというふうに思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは4番住谷勤議員に 質問事項1の丸6について1回目の質問を許します。あと6分です。
はい、はい、じゃあ 6番目の質問を行います。今日いろいろ質問をさせていただきました。ちょっと至らない質問もありましたけれども、その中で、再度ちょっと確認も意味も込めまして、6番目質問いたします。公営企業第三セクター等のその抜本的改革の集中的取り組みの促進、これは21年度から25年度です。それから観光施設のその財務負担リスクの減点についてと、その公営企業の抜本的改革の指針が何点か出されています。湯沢高原のその現状とその今後の取り組み方について、ちょっとまとめて見解をお聞かせいただければと思います。
はい、4番住谷進議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
それでは答弁をさせていただきます。湯沢高原は公営企業を廃止して、民間に貸し付けをいたしておりますということで、公営企業改革として外に、すでにですね、平成19年度に民営化を実施したことが、抜本的な改革に挙げられるというふうには思っておりますが、今後は採算性について内容を確認する中でどうすべきかを検討してまいります。なお現ハイランドパーク株式会社が湯沢高原ロープウェイの経営を始めた平成19年の入れ込み18万4千人から年々来場者数も増加し、24年度は20万2千人となっており、売上も年々増えてきております。平成28年5月事業年度には施設等の使用料が町に納付できる予定となっています。これからも民間の経営力に期待しておりますが、湯沢高原ロープウェイも建設から20年以上経過しており、その他を含めた施設の老朽化が心配されるところであります。湯沢高原は町の財産であり、観光立地湯沢の夏場観光資源としてなくてはならないものでありますので、この施設を今まで通り民間に任せ、議会の皆様やロープウェイ運営委員会からもご意見をいただき、協議しながら維持管理を確実に行う中で運営をしていただく考えであります。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは4番住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、要望だけ述べて終わりにします。今日 の質問をさせていただいて、町長からは、今の契約でいいのかどうか、あるいは契約内容も今のままで、いいのか、何か変えるべき点はないのか、その辺は検証をすると。また湯沢高原自体 その事業につきましても、何か改善する点がないのかあるのか、その辺をこれから検証していくという回答をいただきましたので、ぜひまた検証していただいて、もちろん議員それぞれも検証しなければいけないと思いますけれども、機会があったらまた質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、4番住谷勤議員の2回目の質問が終わりました。要望事項ということですので、以上をもちまして4番住谷勤議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は、15時、15分ですので、15時30分まで休憩をしたいと思います。